私たちの動機の置き所がポイントである。いわゆるですね、伝統がだんだんだんだんできて、今までの実績がいろいろできてくると、そのやり方とか実績とかそういうものに頼るようになってしまうんです。あるいは方法、ね、そういうものに頼るようになってしまう。しかし私たちはそういうものがですね、確立してきたら、むしろそういうものは壊された方がいいんです。そういう人の伝統、人の方法、人の実績、そういうものの上に立っているものは、これはキリストのものではない。それは宗教です。宗教です。私たちは宗教ではなくて、生けるキリストにお会いする、ですから私たちがここに集まるときに何を動機にしてくるか、この中でですね、自分の影響力を強めたい、自分の何かを、ね、発表したい、何か自分の何かを表現したい、あるいは あの人より私は上出したら、こういうことになると必ずいろんな問題が起きてくる。皆さんね、教会は光があります。必ず暴露される。動機がどこに自分の心を置いてここに来てるか、必ず暴露されてしまいます。何を目当てに、何を目論んでここに来ているのか、明らかになってしまう。私たちがもしここにキリスト以外のものを求めてきていれば、必ず波風が立ちます。しかしもしキリストに服することだけを求めていれば、非常に麗しくなるんです。自分の何かを、満足を、何かそういうものを求めてくる。必ず教会には鬱陶しい人がいる。右を見ても左を見ても気に食わない人ばっかしでございます。そして気に食わなくなると悪霊がついてるとか霊が違うとかね。やめ。暴露されます。そういうのは本人が居場所をここで失います。はっきり言います。この中で今までいろんな人が出入りしました。私が把握しているものもあるし、把握してないものもあります。ですが居場所を失ってしまうんですよ。なぜですか？動機の置き所を間違っているからです。動機の置き所を間違ってここに来て、何かこそこそこそこそ裏でやる、必ずオープンになります。この時自分の居場所をここに失います。隠せないんです。私たちの動機がどこにあるか、これはおのずと明らかになってしまいます。何を私たちが求めているのか、私たちはここで何をやっている民ですか、ここに何をしに来ている民ですか。イエスに出会うために来ているんです。この一本のただ一つの願い、これだけです。我々が集まっているのは、他の何かでここに集まってきたら必ず失望します。必ずつまずきます。私が人を当てにし、人を見て人に対してどうのこうの、これを先に優先したら身の置きどころをなくします。これは明確に言えることです。この中で自分の何かを発揮する、自分の才能を発揮する、自分の何かをね、表現する、自分の、いろんな能力、これでもって何か奉仕する、こういう何か自分のっていうものを持っているならば、必ずそれはトラブルを起こす。教会において我々が求めている対象はイエスのみです。ジーザス、他にない、他にない。他に求めている人、他に何か満足を求めている人、人間関係の中の満足、あるいは人間からの慰め、人間の的な言葉、人間的な知恵、あるいは私のところへ来てどうしたらいいですか、ね、そういうノウハウ、そういうものを求めてくるならば、ここは失望します。 はっきり言えることです。私たちがここでやっていることっていうのは、イエスにお会いするただこれだけです。この動機が純粋にここだけになっているならば、ここは麗しくなります。人を見て人を見てたら、ここは鬱陶しくなります。ジェイザス、イエスだけ、イエスだけ、イエス以外に目に入らない。私たちのこの動機、私たちのこの目指すもの、私たちが、追求するもの、ただ一つです。私たちのただ一つの願いを燃えて、たたえよ主の栄光、主だけ、イエス・キリストだけ。私たちが自分の問題の解決とか自分の必要の満たし、そういうことを求めてくると必ず失望します。特にですね、若い男女の間で必ずトラブルのがその問題です。ここでも実はいくつかの問題が起きている。だんだんと居場所を失ってしまう。皆さん、私たちはキリストにある誠の結婚とか誠の家庭を作るとき、これに対してどのような対応をすべきか、ものすごく重要です。なぜか、結婚はキリストと教会を証しするからです。この世の男女の付き合い、好きだ嫌いだ、そういう付き合いをもしここに持ち込んだならば、ここは汚れます。イエス・キリストにあって性別された、そういう夫婦が立て上げられる必要があるんです。それ以外のものを持ち込んだらば、必ずここは汚れます。そして成就しませんよ。世の中のテレンテクだ、そういう方法をここに持ち込んでも絶対にそれは成就しません。私たちのこのキリストと教会というこの体の中における一つの厳粛な天気が結婚なんです。この結婚をどのように扱うか、これははっきり言います、極めて我々の信仰の本質に関わるんです。ただ単に男と女が好きだ嫌いだ、こういうもので結びつくものでは結婚というのはありません。神が結びつける、こういうキリストの体を見て、キリストの体の中で何かを行わない限り、それは成就しないんです。むしろトラブルになります、暴露されます。私たちがですね、教会において、特に日本の場合、いわゆる多くのつまずきがある。人につまずいた、ね、牧師につまずいた、あれにつまずいた、これにつまずいた、どうしてそうなるのか。イエス以外のものを求めてるからです。はっきり言います。これはつまずきはどこから来ますか。イエス以外のものを求めるからつまずくんです。私たちがもし教会に期待するものはイエスだけであれば、我々は決してつまずくことはないんです。イエス以外のものを見て、イエス以外のものを期待し、ここでイエス以外のものを何か満足しよう、イエス以外のものによって満たされよう、イエス以外のものでもって自分の必要を満たそう、こういう動機があったとすると、必ずそれは失望いたします。失望します。私たちがイエス以外のものに置いているもの、期待を置く、信仰を置く、希望を置く、こういうものは全部むしろ取り除かれた方がいいんです。もしイエス以外のものに置いていて、その上に何か作ってったとします。見かけだけ、これはある時根底から崩されてしまいます。砂の上に家を建てるものは、嵐が来た時にそれは流されてしまう。むしろ砂の上に立てるくらいならば、立てない方がいいんです。私たちは自分がどこに立てているか、自分がどこに立っているか、これをよほど確認しないと、自分の10年20年かけたもの、ある瞬間に容易に崩れます。じゃあ岩の上に立てる、この岩とはキリストの言葉、イエスご自身ですが、何をどうすればいいんですか。今自分が岩の上に立てているか立ててないか、どうやったら分かるんですか。動機です。 動機がイエスだけになっていればそれは岩の上に立ってます。動機がイエス以外のものを求めていればそれは必ず砂の上に立てています。いつか崩れます。私たちが自分のこれからかけていく自分の時間、自分のお金、自分のいろんなものを注ぎ出す、我々って何かに注いでるんですよ。必ず何かに注いでるんです。自分は必ず何かにかけてるんです。何かに自分を注ぎ出している。この注ぎ出している対象がもしイエス以外であれば必ず失望します。もしこの世において大きな教会建てて私の教会の信徒は何千人になったと誇ったとしても、主の前に立った時にそれは全部明らかになっちゃうんです。木草藁のものは燃やされてしまう。木草藁で建てたものは全部燃やされる。各自はそれぞれ何の上に建てていたかをね、よほど吟味せよと。主の前に立った時それは全部焼かれてしまう。だけど本人は火の中をくぐって生きたようであっても救われる。本人はもちろん永遠の命を得ています。が、本人が成したものは必ずジャッジされるんです。もし木草藁で作っていたらそれは焼かれてしまう。恥ずかしいですよ。日本で有数の牧師、あの先生立て祭り上げられた人がイエスの前に行ったら全部焼けてしまう。私たちはここ見ていかなきゃダメです。イエスの前に立つんですよ。そして自分が成したその技に応じてジャッジを受けるんです。永遠の命を得るのはただ信仰です。しかし私たちが天の御国を受けるかどうか、その報酬を受けるかどうかは私たちの行い、技によって判定されるんです。だからよくよく気をつけて、この土台以外に土台を据えてはならない。この土台とはどなたですか？キリストです。他のものに据えるならばこれは必ず燃えます。私が今自分が何の上に自分の人生、あるいは自分の信仰、自分の霊的なものを立てているか、これは動機によってわかる。教会っていうのは何の場でしょうか。ここでいろんなカウンセリングをし、いろんな必要、いろんなお互いの問題を互いに、もちろん主の前に祈り合いますよ。だけども人がですね、こうしろああしろ、人がこうやればこうなる、そういう問題解決をここでご指南する場所ですか？違う。私たちはまず自分の問題すら置いとかなきゃダメです。そして求めるのはジーザス。徹底的にもうイエスだけになるべきです。私たちの思いが他の思いでね、ここへ来た時に初めはですね、ここがこう集まってくる時っていうのはざわついてるんですね。霊が非常にこうざわついている。そしていろんな世の中の霊とかいろんな霊がざわざわざわざわざわざわっとしてるんです。しかし一人一人が主の前に出てった時に、もう純粋に主だけになった時に、御霊がこう満たすんです。私たちが精神を尽くし、魂を尽くし、思いを尽くしてイエスだけ、ジーザスだけになっていくと、私たちの霊は清い霊が満ちます。世の中のあのこと、このことわさわさわさってやってますと、これはざわついていく。世の霊っていうのは見てください。ざわつきの霊でしょ。今選挙やってます。マニフェスト。いろんなマニフェストが出て、もうどれがどれだかさっぱりわからない。どこがどう違うのかさっぱりわからない。ざわめきです、ざわめき。神の霊はざわめかないんです。神の霊に触れれば、スーッと落ち着いていく。日本人は特にですね、この甘えの構造というのがものすごくしつこく残ってるんです。人に対して何かを期待する、そしてそれをね、言わなくても分かってね。甘えっていうのは親がですね、子供の必要を先に汲み取って、先に満たしていく、それによって満足を得る。これが甘えのルーツです。だから甘えっていうのはね、 言わなくても分かってね。もし言わなくても分からないと、あの人は私のことを分かってない。非常に勝手なんです、甘えっていうのは。分かってね、分かりません。私は人の心を読めます。この方が何を期待して生きているのか、あえて外すんです。なんとドクタールークは意地悪な。もし何か自分の中にそういう必要があり、満たしてもらうべきものがあったら、いえ、口を持って言う、どなたに、ジーザス。何のために私たちの口は作られているんですか。噂話そこそこ、ねえねえねえねえねえ、聞いて、あの人悪霊ついてる、気をつけて。ナンセンスです。気に食わない人につけちゃうんだから。自分と意見が合わないと異なる例になってしまう。これだけははっきり言います。これやった人はここで場所を失ってます。折れなくなります。暴露されます。私たちは何のために口を持っているか、主に訴えるんですよ。皆さんが甘えを満たしていただく相手はどなた？皆さんのご主人？皆さんの奥さん？皆さんの日本の男っていうのはですね、不器用ですから。私の心を分かってね、そして満たしてね、まず失望するでしょ。皆さん、私たちがね、本当にそういう部分をですね、満たしていただける相手はどなた？ジーザス。イエスに甘えなさいって、そのために皆さんの口があるんです。口は何のためにあるんですか。イエスに訴え、イエスに叫び、イエスに求めるんですよ。イエスは何て言ってるんですか。あなた方は願うものは何でも求めるがよい、与えられる。 Anything you ask、 全部与えられる。今心の中で満たされていない人、今この中で内側にですね、何かその裏切られた甘え、満たされていないもの持ってる人、今まで満たす相手を間違ってきたんです。この人に分かって、私のこと分かってね、分かって受け入れて、こういう関係で人間関係作ってきますと、お互いにもう依存関係になります。病気です。これは私たちは神の前にまず1対1で立つんです。その1対1で立って、神から満足を得た上で隣の人に関わるんです。これが健全なクリスチャンの立ち方です。今おかしいですよ。日本、熊本であったでしょ、セクハラの裁判。350万ね、日本キリスト教団の牧師だそうです。判決出たんですよ。なのに私は潔白だっつって説教してる。愛を持って許し合って、認め合って、受け入れ合って、でちゃんとそこに信者が 何十人が来て、いまだにやってるって。セクハラ牧師、それ出てたでしょ新聞に。なんであんなことが許されるわけですか。神の教会は清いんです。そういう人間のそういうもの、汚れたもの、そういうものを入れるべきじゃないんです。私たちは自分の動機があらわになるときに、 皆さん、主の前に堂々と立てます？立てない。もし私たちの内側のものがここにですね、スクリーンに全部映っちゃったとするとどうですか皆さん。もう生きていけません。生きていけません。だけど考えてください。神のスクリーンには全部が映っています。詩編の中で、主よ、あなたは私たちが立つのも伏すのも知っておられる。私たちはまだ何も口を開かない先に、あなたは私たちの思いを知っておられる。神の前において全部の動機、全部の内側に展開しているものはもう映っているんです。映っている。これを考えると神の前なんかとても立てない、立てない。しかしなお、その上で私たちは立つことができる。なぜですか？イエスの血潮です。私たちのこの心の中は全部スクリーンに映っちゃってます。神の前に全部があらわです。皆さんが意識しないものも全部神は知っている。皆さんの過去、精神分析いらないです。神は全部知っています。なおその上で皆さんはなんでこうやって座っておられるわけ？もし神が本当に裁くなら皆さんはもうここにおられないんですよ。しかし私たちはここに座っていることができる。なんでですか？神の憐れみです。神の血潮のゆえ、イエスの血のゆえに我々は受け入れられている。徹底的にここに立つべきです。お互いの甘え、お互いのそういうね、依存関係、こういう不健全なものを教会に持ち込んではならない、ならない。それはいずれ、いずれ暴露されます。私たちは動機がですね、不純でない場合、マルコの7の20にありますけども、イエスはですね、外から人の体に入るもので人を汚すものはないと。人を汚すものは中から出てくる。中から出てくる。食べ物っていうのは人の中に入って出ていってしまう。しかし人から出てくるもの、20節、人から出てくるものが人を汚す。これ動機なんです。あのね、私たちのですね、言葉にはですね、二面性があるんです。言葉はですね、まず一つ、いいですか？情報を伝える機能があります。昨日何々が起こったとかね、あそこでこういうことが起きた。情報を伝える面。からもう一つ言葉にはですね、霊が乗るんです。言葉には、よろしいですか？情報と霊を伝達する、この二つの面があるということを理解してください。私たちが汚れを受けたと感じるのは、その言葉に乗っていた霊を受けるときです。その霊が嫉妬、妬み、ね。何かそういう不純な霊をそこに乗っけて言葉を喋ると、汚れを受ける。聞いた言葉によって内側がですね、疑惑を持つ、不安を持つ、緊張を持つ、なんかそういう恐れを持つ、そういう言葉の時、その言葉にはその霊が乗ってるんです。不安の霊、恐れの霊、緊張の霊、疑惑の霊、暗い霊、そういう霊が乗っている。その霊を受けてしまうから内側が暗くなるんです。イエスの言葉ってのはどういう言葉ですか？イエスはヨハネ 6-63 でこう言ってます。ヨハネ 6-63 でイエスはこう言ってます。命を与えるのは 霊である。肉は何の役にも立たない。私があなた方に話した言葉、これはレーマです。私があなた方に話したレーマは霊であり命である。イエスの言葉を受けるってことは皆さん何を受けるわけですか？皆さん、確かに神の国の奥義をね、例えで語りますよ。神の国はこうなってこうなってこうなって、神の国の構造がわかりますが、同時にイエスの霊を聞くということはイエスの霊を受けるんです。イエスの言葉にはイエスの霊が乗っているんです。イエスの霊はどういう霊ですか？清い霊です。ですからイエスから、よろしいですか皆さん、叱責されることを恐れる必要はありません。イエスははっきり叱責しますよ。イエスは叱責しますが、イエスの霊に同時に預かれるんです。だからその時にはね、痛いです。切られます。神の言葉は生きていて、諸刃の剣よりも鋭く、魂と霊を切り分ける。そして人の心の動機、思い、それらのものを全部あらわにしてしまうと書いてある。だから神の言葉がスッと来るときに、私たちの中は切られるんです。切られる。切られるけど同時に、慰めがあるんです。神の霊が同時に働くときに、我々が切られると同時に、慰めがあるんです。イエスの言葉はレーマです。霊です。命です。ですからイエスの言葉を受けるということは、ただ単に情報を受けるだけではなく、霊を受けるんです。イエスの霊を受けているんです、皆さん。このような言葉見てごらんなさい。おちゃらかす言葉、ふざけの言葉、皮肉の言葉、そういうものでテレビとか満ちてるでしょ。何でもかんでも今はおちゃらかさなきゃダメなの。真面目にやっていたら嫌われるんです。ネクラと言われて。でしょ？みんなおちゃらけなきゃダメなの。見てごらんなさい、テレビ。みんなおちゃらけてる。世の中全部そうなってます。そういう例が今日本の中に働いてるんです。でしょ？だから年金だってね、若い人たちは自分がもらえない。だから払わない。もう払わないも 40% 超えて 50% 近くになっているんですよ。いずれその人たちは年を取るんです。誰がその人たちを面倒見ます？今私たちがやるべきことをやらなければダメなの。だけど今そういうね、不安、もうどうしようもないよ、やめ、損するだけだよ、こういう例が世の中に満ちているでしょ。だから誰も真面目に何かをしようとしなくなっちゃってるわけ。おちゃらけの例が働いているんです。テレビだって視聴率稼ぎでもってやってたでしょ、裏でもって。今日本にそのね、何か中心になる価値観とかそういうものが何もなくなっているんです。美徳がないです。私たちはこのね、世の中の霊に触れていればその霊がの影響を受けますが、イエスの話した言葉を受けていれば内側はどうなりますか？新鮮に潤され、清められた、主の清さに触れたという感じを持つはずです。セレブレーションに来る前と出た後ではどうですか？皆さん、内側を考えてください。感じる、どのように感じます？来る前と来た後では内側が新鮮にされ、聖とされている。それはなぜ？イエスの言葉に触れ、イエスの霊を受けたからです。清い霊を受けたからです。ただ単に頭を鍛えに来てるんじゃないんです、ここでは。バイブルカレッジは頭の方を結構やってますが、セレブレーションは、いいですか皆さん、頭の方はちょっと置いといてください。霊に触れることです。キリストの霊に触れる。これが皆さんを癒すんです。皆さんを立て上げるんです。私たちは完全に自由です。子があなた方を自由にするのであれば、あなた方は本当に自由なものである。第一コリント6の12をご覧ください。 パウロはこう言ってます。第一コリント6の12、私にはすべてのことが許されている、しかしすべてのことが益になるわけではない。私にはすべてのことが許されている、私は何事でもにも支配されないと言っているんです。しかし彼は人を得るために自分を不自由にすることもできる。ギリシャ人に対してはギリシャ人になる。彼は自分を束縛することもできた。しかし何事にも縛られていない。これが自由です。自由ってのは勝手気ままする事じゃないんです。これが最近ですね、とんでもない勘違いをしている人がいるということが分かった。ローマ8の1って、私たちはキリストイエスにあるものはもうね、罪に定められることがない。罪に定められることがない。じゃあやっていること何でも自由にできるんですか？できないです。ここをとんでもない勘違いしている人がいる。私たちは自分がしたことの身を刈り取るんです。もしそれが不正なことであれば、その結果は必ず自分で責任を負うんです。私の責任ではない。通用しません。神は私たちが主の前に立つときに、キリストは私たちにどのように聞くんですか？あなたは、あなたはって聞くんです。その時にいいですか、あの先生にこう言われたから、あの本にこう書いてあったから、私はこうしたんです、ああしたんです。これは通用しない。あなたはどうか、これが神の語りかけです。今この時私がどう応答するか、これが全部後でその主の前に立つときにジャッジされるんです。何か勘違いしてます。お互いにも罪は許されている、受け入れ合って許し合って。 No! キリストの教会ではそういう不純なものはむしろあらわになります。私たちが本当に動機においてイエスだけを求めているときは、その別の動機はあらわになります。また今この時あらわにされることはむしろ幸いです。今この時それを切り捨ててもらうことは幸いです。なのに自分を主張して私はとやったら、もうこれはどうしようもないんです。ガラテア語の13にも書いてあります。ガラテア書5の13こう書いてあります。兄弟たち、あなた方は自由を得るために召し出された。ただこの自由を肉に罪を犯させる機会とせず、愛によって互いに使えよ。自由を得るために召し出されたが、これを肉の働く機会とせず、新改訳はそうなってますよね、とするな。私たちの自由は、皆さんここはね、キングダムフェロシップは日本キリスト教の他のとこと違って何でも自由だ、何でもありだ。違う。本当の自由があるところには責任が伴うんです。私たちは自由です。しかし私がしたことは自分で責任が負わなきゃいけない。勘違いしてる人がいる。何でもありだ。違う。私たちにはこの自由を楽しむ神のこの特権が与えられていますが、あえてその自由を自ら制限すべきです。体の中においてキリストの体のために自分が制限されるべきなんですよ。また本当の自由はそれができるんです。何でも許され、何でもここでしていいのか。違う。神の清さ、神の方法、神の定め、神の価値観、こういうものから合わないもの、これは必ずあらわになります。 私たちがこの教会にね、まあ、今こういうふうに集まって主を賛美することができる、主を褒めたいことができるわけですが、いわゆる人間的な好き嫌いだとか人間的な楽しさとか、そういうものでもしね、これを求めていたとすると、これは必ず明らかになります。私たちはなんで今ここに集められているのか、体だからです。キリストの体だからです。この体をわきまえないで飲み食いする者には裁きがあると書いてある通り、キリストの体の一部だという意識で振る舞わなきゃダメなんです。若い兄弟姉妹、この面で体っていうののわきまえがない。だから好きだ嫌いだ、私はあの人が好き嫌い、失恋した、そのようなことでもって振り回されているんです。そうでしょ。体を意識して、体の中にあってキリストと教会の型である結婚に預かる、これが我々クリスチャンの結婚です。体の中で進められるものは皆さん祝福されます。それをサタンが壊すことはできません。自分勝手になすものは必ずダメになります。これは法則。私たちは体の主体である。その主体の中でどう振る舞うか、これが鍵です。そのために自分の自由をあえて制限するんです。主張しない。ガラテヤ6の8にこう書いてあります。人は自分の蒔いたものをまた刈り取る。刈り取る、刈り取る。どこに蒔くかよく注意せよ。霊に蒔くものは永遠の命を刈り取り、肉に蒔くものは滅びを刈り取る。これは厳粛な事実です。私たちは自由自由自由、そういう自由と法従とを取り違えてはならない。法従ではないんです。自由というのは、自由というのはあえて自分を拘束することができる自由です。もし自由自由自由と主張だけしていた自由は、それは自由ではないですよ。本当に自由でないから自由自由自由って言わなきゃいけない。本当に自由ならば自分を制限することができるんです。この意味でですね、今私たちはこの教会に対して、あるいは教会の認識ということで、何を自分はここに求め、何に預かりに来ているのか、これを今一度ですね、それぞれ内側に問う必要があります。私たちがこの教会において、まず第一にキリストを求める。その時に聞く言葉に注意をする。マルコ 4-24 に書いてあります。あなた方は聞く言葉によくよく注意を払うように。マルコ 4-24、 また彼らに言われた。何を聞いているかに注意せよ。あなた方は自分の測る測りで測り与えられ、さらにたくさん与えられている、与えられる。持っている人はさらに与えられ、持っていない人は持っているものまでも取り上げられる。皆さん、聞く言葉によくよく注意する必要があります。その言葉には霊が乗っかっている。ただ単なる情報だけでなくて、その言葉の裏に霊が向かっている。この霊をですね、また次の人に伝える。また次の人に伝える。これでわさわさわさわさわさわさとこの教会の中にいろんな波風が立っていくんです。この霊を見分け、もし受けた霊が別の霊であれば、これは主の血のもとに置くべきです。教会の問題のルーツ、安息満足を得られない人、あるいは何か自分の方法、自分の欲求、自分の何かを主張し、それを貫こうとするときにトラブルが起きるんです。神の定めた神の教会の中における方法でなく、自分の何かを主張するときにトラブルが起きる。そのときに内側に欲求不満、フラストレーションが起きる。それを伝えていくんです。人にわーわーわーと、わさわさわさわと、これが伝わっていく。これが全ての教会の問題のルーツです。聞く言葉にあるその裏の霊です。その霊が本当に満足している霊なのか、
何か欲求不満があって、それをね、妬み嫉妬とかそういうものでもって伝えている例なのか、見分けるべきです。それをもし受け、それをもし自分の次に伝えるならば、今度私が責任を問われます。何を聞くかによくよく注意せよ。そう測る測りで自分が測り返されてしまう。持っているものはさらに豊かになるけれども、持っていないものは取り上げられてしまう。せっかく内側にキリストの炎上が出てきたのに、その言葉を聞く、その霊を受けることによって内側がシュンとする。これは誰の働きですか？暗闇です。オープンにならないで裏と回っているものは誰の言葉ですか？敵の言葉です。闇の言葉です。私たちが聞く言葉、その言葉をどう聞くかで、私の霊、私の特に良心です。これがね、汚れてしまう。自分が主の前に立つときに確信を持って立てなくなってくる。私たちのこの思いです。私たちがこの聞く言葉を受けたときに、その内容を受けます。同時に霊を受けます。その霊が私たちの霊にですね、ポッとこうね、主とこう関係持っていた、で主のエンジョイがあったのに、そこにスッとこう入ってくるんです、その霊が。そして私たちの霊をですね、暗い霊がふっとこう覆ってしまう。そうすると主との関係がね、切れてしまうように感じるんです。そうするとね、内側でね、もがき出すんです。こういうふうに苦しくなるから。で、苦しくなった言葉を次に伝え、そして思いの中でいろんなものがわーっと膨らんでくるんです。これが敵の働き方です。私たちが聞いた言葉において、もし疑惑とか圧迫、暗さ、心配、そういう言葉をもし聞いたら、直ちにそれを主の血のもとに置くべきです。もし御霊の言葉であれば、いろんなね、例えばあまり良くないことを聞いたとしても、スッと聞けるんです。識別ができるんです。識別ができなくなって、内側が暗くなって、どうしようどうしよう、こうなってしまう霊っていうのは何の霊？混乱の霊です。神の霊ならば、もしいろんな問題を暴くにしても、トラブルを我々に伝えるにしても、聞いた後に内側にちゃんとジャッジがあるんです。これは神の言葉である。神がこれを暴露している。だからどうしよう、とこうならない。主との関係はそのまんま私の関係として維持できるんです。神の霊か偽りの霊か、この区別を皆さんよくよく注意しないと奪われます。キリストのエンジョイは内側でキリストの躍動感、キリストが内側でこうね、喜んでいる、こういうのを潰してしまう霊、これは世の霊であり、また敵の霊です。私たちがキリストの霊を受ければ、内側は躍動するんです。皆さん、内側は生きるんです。生き生きとますます確信を持って主の前に立てるようになる。これが神の霊です。同じことを言ったとしても、その言葉にある霊によって皆さんの状態は影響されちゃうんです。霊を見極めてください。この霊といった時に、別に悪霊がついてるわけじゃないんですよ。霊というその色ね、妬み嫉妬とかそういう色がこうついてかぶさってくるんです。だから悪霊につくってのは、僕いつも言ってます、そんなにつかないってね、精霊入ってつかないつかない霊を受けてしまう。その霊が皆さんの内側に何らかの影響を及ぼすことがありうるんです。よくよく聞いた言葉に注意する。私たちは神の前にあって、よろしいですか？神はすべてを知っておられるんです。使徒行伝 1-24。使徒行伝 1-24。これ、このように祈っています。すべての人の心をご存知である主よ。すべての人の心をご存知である主よ。皆さん、私たちの 中において、あるいは日本キリスト教の中において、どこに真理があり、どこに真実があり、どこにご自分の臨在があるか、また誰が主を純粋に求め、誰がキリストの体を知り、誰が主を本当に愛しているか、これは誰がご存知なんですか。主です。私たちいろいろな、ね、批判とかいろんなものを受けるときに、それに対して戦わなくていい、いいんです。ほっといてください、ほっといてください。先週も言ったでしょ、ドクター・ルークは催眠術を使ってるとかいろんなね、いいんです、ほっといてください。その言った人の言葉が言った人を裁きます。主はどこに何があるかを全部知っている、その方に任せればいいじゃないですか。そのお方が良きに計らってくださるんです。私たちが何を求めているか、イエス、その主の霊に触れ、主の霊によって内側を潤していただくことだけ求めているときに、皆さん自分で何もしなくても、ちゃんと主の帰り身によって皆さんの周りのいろんな状況はコントロールされます。皆さんはサタンの犠牲者になるわけ、悪霊の攻撃を受けたとかいろんな霊の攻撃を受けたとよく言うんでね、皆さんを保護しているお方はどなた。主です。私たちは主だけ求めていれば、あと皆さんを守る、皆さんを導く、これはどなたの責任。イエスです。神です。皆さんを守るお方はどなた。神です。神が守っているんだから、誰が私たちを訴えることができようか。神が義としたものである。悔い改めっていう言葉がよくありますよね。悔い改め、これもなんか勘違いしてる人がいる。私は悪いことやりました、悔い改めた、悔い改めたのにドクター・ルークはまだ私を責めるのか。悔い改めたならば、悔い改めにふさわしい行いをしてろ。悔い改めにふさわしい行いをしないで何を言ってるのか。悔い改めにおいて しかるべき悔い改めがあれば、それに伴う行いがなされなかったら、なぜ悔い改めが証明されますか。嘘です。やるべきことをやらんどいて、悔い改めました、悔い改め、そんなもの悔い改めでも何でもない。本当に悔い改めたならば、やるべきことはなされるべきです。悔い改めっていうのは、ここに思いが向いているものをイエスに向き変えることです。悔い改めっていうのは、自分は悪いことしました、悪いことしました、許してください、終わり。またやると悔い改めます、終わり。何度も何度も同じことを繰り返してどうするんですか。そんなことやってて、悔い改めたらそのおかしなところから出るんですよ。全くそういう問題から自ら出なきゃダメです。同じところにいてぐじぐじぐじぐじぐじぐじやって、そんなもの悔い改めても何でもない。悔い改めすれば、私たちの良心はどうなるんですか。明るくなる。私たちの良心は確信を持つ。私たちは輝くんです、皆さん。これが本当の悔い改めです。悔い改めたならば、私たちはイエスに向かう。イエスが私たちの義になるんです。誠の悔い改め、これがなされていない。言い訳です。悔い改めた。悔い改めました。悔い改めた。悔い改めたら、皆さん、私の心はどうなります。健康になります。よろしいですか。私の心、病んでいる心、圧迫されている心、これが晴れ晴れします。確信を持てます。私たちがキリストにあって真に受け入れられていることが私の経験になるからです。いろいろと教会とかですね、主の導き、主の働きがなされる前においては、しばしば、かがむ必要がある。前に話しましたね、イギリスのキングダムフェイズ、89年に、ある預言者の言葉で、コリン・アーカートのミニストリーはもう終わったという預言がなされた。で、それを聞いた多くの人は去っていっちゃった。残ったのは12名だけでした。 12名だけです。89年で、私が彼のミニストリーに、関わったのは90年です。ですからちょうどその立ち上がりの頃、もう終わりだ、もう終わりだ、これやんかと終わりだ、彼は言われていたんです。しかしその後、ボン、神の働きが彼を通してボン、今まで単なる田舎の教会です。しかし彼は若い頃に主から直接聞いている、あなたの声はあらゆる国民の間で聞かれる。 Your voice will be heard among the nations。 この予言の言葉を直接主から聞いている。それが今現実になっているんです。これは日本にまで届いてきている。だから向こうからはね、初めは面白いですよ。私が変わったことはですね、地図にね、日本が載っていない。世界地図にね、日本がないんだよ。おい。イギリスから見たら日本なんてのははるか遠くの島国です。どっかの離れ島、無人島みたいなもんです。僕は文句言って日本を書け。だけどね、全然彼らの中にね、日本なんて頭ないんですよ。彼の頭は今ヨーロッパ、アフリカなんです。日本っていうのは全然頭がない。まさかそこまで言葉が届いてるなんて全然考えてもいない。で、皆さんがその彼の本読んでるなんてのはほとんど彼はね、知らなかったわけです。しかし神の言葉をとどめ置くことはできないんです。こんな日本にまで届いてきている。もし神の技であればこれを止めることはできません。そしてこのギデオンの軍隊、はじめギデオンの軍隊は3万人いたんですよ。だけど水飲ますときにですね、うかつに水飲んでるやつはいらない、ちゃんと口をね、手でやってこういう飲むものだけを選べ。何人残りました？300人です。300人です。皆さんね、私たちはね、何かね、人数をね、欲しがるんです。人数を。神の技は大勢の人数によってなされないんです。なんて言ってます？神は、あなた方が人数によって勝ったと思って勝ち誇ってはならない。だから精鋭だけを選べ。300人です。神の技は3万人いりません。300人でできるんです。本当に私たちの心がイエスだけ、イエスだけ、本当に動機がその部分で純化されたとき、皆さんは神の軍隊です。皆さんが神の言葉を語るときに人々の心を打ち砕くんです。神の国を皆さんは宣言しているんです。大事なことは我々が何を求めているかです。自分の教会を大きくしたい、自分の影響力を日本に広めたい、そんなことはどうでもいい。神の言葉を皆さんは預かっている民なんです。その言葉を皆さんが純粋に語れば、その言葉をとどめることはできません。必ず語り出された言葉は何かを成し遂げて戻るんです。虚しくは物らない。あなた方の言葉は一つも地に落ちることがない。サムエルに対して主はそう言った。皆さんが語る言葉は無駄に地に落ちないんです。必ず人の心をえぐる、人の心を切り裂くんです。そして誠の救い主イエスに対する植え替わきを起こされるんです。ハレルヤ。皆さんも通していいですか。もうすでに起きています。バプテスマをしたいという人がどんどん出てきている。皆さんも通して、皆さんが言葉を語るとき、皆さんの言葉はただ単なる神学を語っているのではない。皆さんの言葉は何を語っているの？神の言葉を語っている。神の霊を伝達するんです。だから人々の心を打ち砕きます。要塞を打ち砕きます。そしてキリストに対してひれ伏すように導くんです。これが皆さんを通してなされます。自分は小さいと思っちゃならない。皆さんはギデオンのこの300人の軍隊の一人です。神が皆さんを用いるときに皆さんの言葉は地に落ちることがない。すべては神の技、言い送っていたことを成し遂げると書いてある。リバイバルという 有名な人を集めてくれば起きるの？違う、我々です。何の役にも立たないおじさんおばさん、皆さんが何かをする。ペテロとヨハネたち、そうでしょ。なんだこれは無学なものではないか。しかし彼らを通して彼らが神の言葉を語るときに、神の言葉は何かを成したんです。これがリバイバルです。私たちは今洗練の時期です。主の前に本当に自分の動機、自分の心の置き所、自分が何を第一に求めているのか、これを主によって洗練していただく必要がある。鍵は霊です。第一コリント2の11にこう書いてあります。第一コリント2の11にこう書いてあります。10から見ますと、私たちには神が霊によってそのことを明らかに示してくださいました。霊は一切のことを、神の深みさえも極める。人のうちにある霊以外に一体誰が人のことを知るか。同じように神の霊以外に神のことを知る者はない。そして15節、霊の人は一切を判断するが、その人自身は誰からも判断されない。主の思いを誰が知っているか、主を誰が教えるというのか。しかし私たちはキリストの、これ心じゃないです、思いです。心じゃないです、これはキリストの思い、マインド、マインドオブクライスト。我々はキリストの思いを持っている。もうすでに皆さんは持っているマインド、思いを持っているんです。皆さんの霊は皆さんの心の奥深くを探ります。そして何か起きている周りの状態、周りの事態、周りの何かの問題点を霊は探るんです。欺けない、欺けない。霊が分かるときには欺けないんです。分かるんです、本質が。初めはね、理屈では分かんない。だけど内側に違和感がある、なんか変だ。必ず時とともにその変だっていうのは目に見える形になってきます。私たちがこれから主の前に歩むときに何を目指して歩みます？キングダムフェロシップを大きくし、素晴らしい礼拝堂を建て、人数を増やし、日本キリスト教でも褒められるような教会にすること？ No。ある人がね、面白いこと言ったの。ある方がね、これ来ている方いるんですよ。で、ある牧師にね、KFC に行ってますって言ったらね、君ね、もっとオーソドックスな教会に行った方がいいんじゃない？だから彼はね、オーソドックスってどういうことなんでしょうね、言ってるんですけど、私たちはどういうクリスチャンでしたっけ？日本キリスト教の規格外クリスチャン。ハレルヤ。はまらないクリスチャン。金太郎飴やってどうすんの、どこへ行っても同じじゃないですか。我々は誠のクリスチャン。クリスチャンって何ですか？神の子、キリストの花嫁、キリストの体の死体、この命のダイナミックスをエンジョイするのがクリスチャンです。だからセレブレーションとは何なんですか？皆さん、カチカチカチカチカチカチカチカチカチカチ、違う、自由に皆さんの霊を発表するんですよ。内側の叫び、内側の喜び、内側の解放、全部ここに出すんです。これがセレブレーションです。神の言葉は無意には帰りません。そのために皆さんは霊を鍛える必要がある。皆さんの霊を解放する必要がある。この霊を訓練する必要があるんです。この霊を使うことが分かれば、あらゆる悪霊をついた人が来たってその問題にならない。おかしいんですよ。あの人悪霊がついてから怖い怖い怖い。おかしいです。我々はキリストにある何ですか？勝利者じゃないですか。勝利者でしょ。なんで悪霊ついてるから気をつけて、 こんなんなっちゃうの。おかしい。私たちの霊が強くなるとき、あらゆる不安、恐れ、緊張、そういうものから自由になるんです。そういうものに対する勝利は霊を強くすること。皆さんの霊に全てが鍵があるんです。そのために聞く言葉、それから自分の動機、求めるもの、これを主によって取り扱ってもらうんです。霊が強くなったクリスチャンは無敵ですよ。皆さんいいですか。悪霊を恐れる必要ない。将来がどうなるか恐れる必要ない。みんな霊が弱いからすぐヘナヘナヘナヘナとなっちゃう。霊が立て上げれれば、我々は神の軍隊です。皆さんを通して神は何かをなさる。これがリバイバルです。不信仰の者は必ずイエスの前に足をかがめ、イエスを礼拝するようになります。病は癒され、自由をもたらすことが信じます。ハレルヤー。オージーザス、祈りましょう。オージーザス、オーハレルヤ、オーハレルヤ、ハレルヤ、オーイエスイエスイエスイエス、オージーザス、ジーザス、ジーザス、オーホホラマラヤサナラバラララ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、オージーザス、ジーザス、ジーザス、オーホホラマラサナラバラ。オー主よ、私たちはあなたにあって王誠の自由を得ていることを感謝します。王、私たちのうちにこの霊が与えられていることを感謝します。イエス・キリストの内側に住んだ霊であります。イエス・キリストの内側に人間生活を送った霊であります。清い霊、聖なる霊、知恵の霊、私たちをキリストとに似たものとする霊、知恵の霊、ハレルヤ、平安の霊、ハレルヤ、力と愛と力と健全な思いの霊、主よ、どうぞこの霊を内側に立て上げてください。あなたの聖なる霊によって私たちの霊を立て上げ、私たちの霊が強くされ、霊を訓練することができますように。 Lord、 主よ、どうぞ私たちの霊を今あなたの御霊でもって完全に触れ、おお、この霊を、おお、あなたの御霊と調和する。いや、もうすでに私たちは主につくものは主と一つの霊となる。すでに一つであります。私たちの霊はすでにキリストの霊と一つであります。ハレルヤ。おお、どうぞ主よ、私たちの耳を清めてください。聞く言葉、また私たちの唇を清めてください。語る言葉、そして私の心を清めてください。動機を清めてください。何を求めているのか、あなたは何を求めているのか、何を求めているのか、主よ、私たちの心を探ってください。主よ、私たちの心を今探ってください。私たちの動機を探ってください。おお、私たちの今心の中にある何を第一にしているか、何を第一にしているか、何をあなた以上に求めてしまっているか、もしそのようなものがあったらば教えてください。主よ、今あなたの御霊により、私たちのうちに傷ついた道のあるかないかを探り、私たちを常しえの命の道に導いてください。私たちのうちにあなた以外のものを動機にしていたならば、それを照らしてください。主よ、あなたの清らかな安らぎのある霊に浸ることができますように。
この世の騒がしい霊、この世の不純な霊、おお、そのような霊から、私たちはあなたの清らかな、安らかな、新鮮な、おお、この霊の中に浸らしてください。私たちの求めるものがキリストだけでありますように。私たちはもうすでにキリストの思いを持っております。霊の人は誰によっても裁かれません。しかし全てのことをジャッジします。霊は全てをクリアにいたします。どうぞ霊を私たちがもっともっと訓練し、霊を解放することができるように。魂の殻が邪魔していましたならば、主よ、その邪魔な部分を取り扱ってください。霊が自由に、自由に、自由に私たちを通して出入りすることができるように、その時キリストが私たちを通して出入りしてくださることを感謝します。おーしよ、今あなたの霊によって探ってください。今あなたの霊の導きのままに自分自身を委ねます。おーハレルヤ、おーほほほ、マサラナナナ、おーイエスイエスイエス、おほほほ、マサラナナ、あなたは何を求めているのか、あなたは何が不満なのか、なんで満たされないのか、何を求めているのか、なんであなたは不満なのか、何か求めるものを間違っていないか、あなたのうちにあるフラストレーションはなぜか、あなたのうちにある満たされない甘えはどこから来るのか、内側にあるその圧迫、おお、その欲求不満、何によるのか。自分が求めているもの、自分が当てにしているものを今確認するように。あなたは何を求めていますか？あなたは何によって満足を得ようとしていますか？あなたは何を人生の第一目標にしていますか？なぜあなたの心は満たされないのですか？なぜあなたの心に圧迫があるのですか？なぜあなたの心に不安緊張があるのですか？なぜあなたの心に暗い部分があるのですか？なぜ恐れがあるのですか？求めているもの、自分の信仰の置き所、自分が当てにしていたもの、イエスに置き換えるよ。イエスこそ私の満足である。イエスこそ私の裏切られた甘えを満たし、私たちを潤し、私たちを満たす方です。あなたの人生の保証をどこに置いているのか、あなたは自分の人生の保証をどこに置いているのか、何によって自分の人生の安泰を図ろうとしているのか、何を満足としているのか、日常の生活で何をどうすれば自分は満足すると思っているのか、内側を真実に主の前に明け渡すように。ジーザス、オーハレルヤ。主を、今まで間違ったものを求め、間違ったものに期待し、間違ったものに自分の人生の保証を置こうとし、間違ったものを信じようとしていたことを許してください。あなたです、あなたです、ジーザス、あなたこそ私の満足であり、あなたこそ私の人生の保証であり、あなたこそ私の人生の喜びであり、あなたこそ私の平安と安息であり、私の命であり、私の人生をかけるにふさわしいお方です。
誠の悔い改めとはあなたに転機することです。あなたに全てを置き換えることです。あなたへと向きを変えることです。人生のプライオリティを変えることです。何を置いてもキリスト、真っ先にキリスト、第一にキリスト、ジーザス、あなたこそ第一でありますように、人生の最優先でありますように。ハレルヤ。この岩に寄り頼む者は失望に終わることはない。おー、今主に開いてください。手を挙げてください。ハレルヤ。全く主にいられるように、思いから解放され、霊の中で死を拝するように。
Lord of glory,
ハレルヤ、お立ちください。